旬ラップラジオへようこそ。発達特性支援コミュニティコーディネーターのチコです。この番組では、発達特性のある方が日常や集団の中で感じやすい違和感や息苦しさを無理に答えを出そうとせず、一旦立ち止まって見つめていきます。場の中で自分の立ち位置がつかみにくい感じ、うまく説明できないズレ、あの判断間違っていたのかなと後から考え続けてしまう感覚、ここはすぐに結論を出す場所ではなく、考え続けなくてもいい時間です。このひとときが自分の感覚を守り直すきっかけになれば嬉しいです。皆さんこんにちは。今日のテーマは、最近インスタグラムを見ていたらものすごくぐさっとくるというか、タイムラインの前でフリーズしてしまった投稿に出会ったので、そちらをテーマにしていきます。よくある関わってはいけない人の特徴とか、近づくと運気が下がる人の特徴みたいなスライド形式の掲載でしたが、スライド形式の投稿でしたが、私もへえと思いながら、なんとなく軽い気持ちでスワイプして見ておりました。そしたらそこに書かれていた特徴は、お金にだらしない人、そして人を見下した物言いをする人というふうに、投稿にはご丁寧に、思い出すだけで気持ちがへこむから、こういう人からは今すぐ静かに近づかないようにしましょうみたいなことが書いてあるんですが、それを見た瞬間の私の感想をお伝えします。はい、それ私です。近づかないようにしましょうって言われても、私自身なのだと思うので、一番距離が近い身としては悲しい気持ちでございます。その投稿を見ながら、ちょっとそっか、世間一般的には私はすぐ離れるべき地雷みたいな人なんだろうなと思ったりしております。まあ今となってはね、それを見てもそこまで落ち込まないけど、まあ何年か前の私だったら落ち込んでいたなと思いながらも、もうもちろん実際思い当たる節しかないので、その部分をお話できたらと思っています。例えば細かいお金の管理が、私は主婦歴10年を超えましたが、今でも苦手、いや大好きで、お金の管理簿とか昔は紙でつけてたり、数年前まではアプリでつけておりました、家計簿アプリで。で、ある時から現金だとアプリ上で自動で集計されないから、現金もほとんど持たないで、全てPayPayとか口座振り替えで自動更新されるような仕組みにしちゃえばいいんじゃんと思って、いろんな設定を、各銀行口座を設定したりとか、そういうのが好きでやっておりました。ただ自動化したことと、あと今回起業というかこのような活動を始めるにあたって、なんか細かいお金の計算してる場合じゃないなという事態になってからは、まあびっくりするほどお金の管理がおろそかになっております。家庭の方の家計簿の方でも同様で、私的には1円安いもの10円安いものを求めてる時間が一番もったいないと思ってしまうので、リサーチ、そうね、相当自分で高いと思うもの以外は、なんか見比べて安い方を買うっていうことはしていません。後から振り返ると、あれ、なんか使いすぎたということが結構ございます。あと、そうですね、もう一つ投稿にあった見下したりするような物言いの人みたいなのがありましたが、あれは私も、つい論理的に正論を喋ってしまって、大ピンチみたいなことが、結構あります。見下してるつもりは一切ないんですが、言葉、ワード的には見下しているらしい。ニュアンスで分からなきゃいけないやつ、なんか陰にも陽にもなる言葉みたいなのの使い分けが瞬時にできてないんじゃないかなというふうに思っています。 その時は何も返さないってことできないから、その瞬間は、何かを返さなきゃいけないと思って返した言葉が人を見下している言葉に結果的になっている。なんか直せばいいじゃんって思えるかもしれないですけど、何も話さないってわけにもいかない、そのコミュニケーションのその間っていうのが感じております。ただこのインスタの投稿を分かりやすくするために、こういう人は NG 離れようみたいなバッサリした切り捨て方っていうのが、見ていて腹立たしく思うことがあります。誰もそれをあえてやってる人はいないわけですから、それをなんかそんな単純じゃないのになというふうに思っております。心に余裕がないときはお金の管理のエネルギーが回らなくなったり、正しさを証明したくなったりというふうなところがあるかと思います。そう、正しさの証明っていうのが無意識にやってしまう部分で、そう、正しさな、なんか質問された内容を一生懸命正しく回答しようとしただけなのに、それが結果的に人を見下しているとか人を罵っているというニュアンスで伝わっていることが結構あるように自分でも気づいています。気づいているというか、相手の反応で気づかさせていただいております。ただ見下しているつもりはないけど、まあ見下されてるというふうに相手に思われちゃってるわけだから、まあ不器用なんでしょうねという感じです。私自身、その自分のちょっとだらしない部分ですとか、言葉がきつくなってしまう部分を直せたわけではもちろんないですが、客観的に自覚して、そんな自分とどう付き合っていくのかをメンタル的に安定しながら、向き合っていっていけるようになっております。はい、というわけで今日はインスタで近づくなと言われている人間は私でしたというテーマでございました。もう耳の痛いぶっちゃけ話でございます。皆さんの周りにも、この人ちょっとお金にだらしないなとか、物言いがきついなって思う人がいたら、もしかしたらその人も悪気があるわけじゃなく、ただ不器用なだけかもしれません。はい、皆さんは最近 SNS の投稿を見てグサッときた経験はあったでしょうか。もしよかったらコメント欄で教えてください。はい、今日のテーマはここで終わりますが、今日は最後にちょっとだけお知らせというか、私の試みをシェアさせていただきます。実は7月26日の日曜日朝9時半から11時までオンラインで小さな交流セッションというか、おしゃべり会というかをやろうかなと計画しております。まだ SNS とかでも全体周知、インスタグラムなどで周知していなくて、中身も正直ちまちまと考えている段階なんですけれども、日曜日の朝の始まりにガチガチと勉強会とかではなく、みんなで、皆さんで安心してほっと気軽に、おしゃべりできるような時間にしたいなと思っております。そうね、来てくれる人を全くお伝えしてなかった。私自身が自閉症なこともありますので、自閉症 ASD をお持ちの女性の方、または ADHD をお持ちの女性の方を募集しておりからのお申し込みをお待ちしております。まあこういう場でうまく話せるかなとか、雑談苦手だしなと身構えてしまう方もいると思いますが、まあ実は主催する私自身も雑談が苦手なことがもちろんありますので、なので今回の回は雑談が苦手な方こそ大歓迎です。無理に盛り上がろうとしなくても大丈夫ですし、ただそこにいて周りの話をふんふんと聞いていただけるだけでも全然 OK な場にしたいと思っております。大人数でワイワイというより、本当に少人数で、集まったメンバーでアットホームに心地いいスタンスで過ごせたら最高だなと思っています。参加費はワンコインで500円で、入退室も自由です。まずは一度私と話してみたいとか、どんな雰囲気かちょっと覗いてみようかなという方も、ぜひご気軽にご連絡いただければと思います。こちらの、 音声配信用のメッセージ、もしくはインスタグラムの DM でお気軽にご連絡ください。もしその日は空いてるよという方は公式 LINE から、公式 LINE の方が一本化できて私が管理できなくなってしまうので、できれば公式 LINE からメッセージをいただけると嬉しいです。今回急なご案内ですので、7月は予定が合わないけれども、8月だったら興味あるなという方も一声教えていただけますと、次の企画の参考にさせていただきます。曜日指定とかありましたら、8月は何曜日だったら入ってますみたいな風にご連絡いただけると嬉しいです。それでは、はい、ご案内は以上となります。新しくご縁がつながることを楽しみにしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。発達特性がある大人として、あるいは同じ特性を持つ子どもを育てる親として、あの時の自分の判断を後から何度も思い返して、もっと違う選択ができたんじゃないか、心が足りなかったのかなと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。その場で選んだ判断は、その時の情報、その時の余裕、その時の感覚の中で自分または相手を守るために選んだ精一杯だったはずです。正解じゃなくてもいい、完璧じゃなくてもいい、ただその判断を後からの自分が何度も否定し続けなくていい。チューニズムではそう考えています。チューニズムは答えを出す場所ではありません。考え続けて自分を追い込む場所でもありません。一度立ち止まっていい、考えるのを休んでいい、そしてまた自分の感覚に戻ってくるための場所。今日この時間が私ももう十分やってきたとほんの少し思えるきっかけになっていただけたら嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。またここでお会いしましょう。